ウェルカムバック、僕が15で社長になったわけということで、もう完全に更新が不定期になっているこのポッドキャストなんですけれども、僕が15で社長になったわけ、今日もお付き合いいただければと思います。今日は失敗の話をしたいと思います。失敗、まあ、成功と失敗の失敗ですね。まあ、何が言いたいかというと、日本の事業環境、それからスタートアップの人たちの経営者の人たち、まあ、僕も含めて、企業を経営している人間、まあ、失敗は誰しも嫌なんですよ。失敗したくないし、失敗して立ち直るのもなかなかその簡単な環境じゃないし、まあ、もちろん今例えば日本だと金融機関がスタートアップの経営者に対して、連帯保証を求めないようにその融資をしなさいよというふうなことがあったりとか、リスクマネーが提供されるようによりそれが循環するようにしていこうねとか、まあ、こういう話はたくさんあるんですけれど、まあ、とはいえ それがもちろん実際どれぐらい進んでるか、連帯保証がじゃあ外れてちゃんと融資されるっていうのはどれぐらい来るかって言ったら、まあ、それはそのあまねく全部いろいろ見ていくとまだ相当時間がかかると思うんですけれども、そもそもその前に新しく事業を作る人、これは別に企業の中で事業を作る人もそうだし、それからスタートアップで新しく事業を作っていくんだ、やっていくんだっていう人たちについても、まあ、同じことが言えることだと思うんですけど、僕はこの事業の失敗っていうのを受け入れるその土壌が、まあ、どうやったら整うんだろうと、まあ、そういうことを常々ずっと考えてます。まあ、クララオンラインやそのクララオンラインのグループのさまざまな事業、あるいは、TUBC とかチャリチャリとか、まあ、いろんなそのチャレンジをたくさん繰り返し続けてて、もう少しで、丸26年、今度27年目に僕起業して入るところなんですが、失敗、まあ恐れますよ。僕だって失敗したくないし、失敗しなくて済むんだったらそれはもちろん一番いいんですけれど、でも失敗しないと学べないことたくさんあるし、うまくいかないとこれからどうやって学ぶかってことも大事だし、しかもそれを口に出して、まあ、自分の中で留めておくんじゃなくって、こんな失敗してしまった、あんなことを失敗してしまった、そこから何学んだみたいなことっていうのをちゃんとやっていくことすごく大事だと思ってて、まあ、今日そういう話をしたいと思うんです。で、まずいきなり話がさらに飛ぶんですけど、僕がもう15歳の時からずっと人として憧れているのが、前もこのポッドキャストで話したことがあると思いますけれども、イギリスのバージングループという、もともとは、彼は10代の時に起業をして、レコードのビジネスとか本のビジネスとかから始まって、30代の時にバージンアトランティック航空っていう、まあ、当時のブリティッシュアウェイズ英国航空に対抗するような形で、すごく、まあ、今でいうフルサービスのエアラインを作って、まあ、すごくこうなんて言うんだろうな、安くこうチケットが買えますよじゃなくて、まあ、いいサービスを提供して、まあ、しかもその、当時のブリティッシュアウェイズが少し、まあ、硬いそのサービスだったところに対して、もっとこう柔軟な、まあ、しかも笑顔でみたいな、こんな感じの、エアラインとして大きくなって、まあ、その後ももちろんいろんなビジネスやってますけれど、まあ、昨年実はこの彼 その失敗が一つあったんですよね。で、何かっていうと、バージンオービットって言って飛行機の下からロケット飛ばして、まあ、衛星打ち上げるんですっていう、こういうビジネスなんです。で、ローンチャーワンっていう、これバージンの持ってた747っていう大型の飛行機の下にロケットを、まあ、衛星を乗せたロケットをつけて、上空3万、1万メートルぐらいかな、3万フィートぐらいのところまで行って、でそこからビヤンと飛ばすんですという、こういうのをその構想してました。で、実は日本の中で大分空港がこの宇宙港、宇宙の港ですね、に、まあなることが決まっていて、まさにこのバージンオービットの、飛行機がそこから飛び立って宇宙に行くんですと、まあ、こういうそのビジネスをやってました。まあ、実際に、6機打ち上げて4機打ち上げ成功していて、33機の衛星がちゃんと今宇宙の中で回ってるんですけれども、ただまあ資金繰りに窮した結果これがうまくいかなくなって、まあ、ビジネスとしてストップしてしまうっていう、そういうことがありました。で、まあ、僕はこれ見て、まあ、リチャード・ブランソンも失敗するんだというふうに思ったんですけれども、まあ、でもそれってそもそもその彼が、まあ、いろんなビジネスを立ち上げ、まあ、実はバージンアトランティック航空でさえ最後の方はあんまり思った通りには全部行かずに、例えばオセアニアの地域でオーストラリアでバージンアトランティック航空のグループの会社を作ってやってみたんだけど、あんまりうまくいかなかったからカンタスにみたいな、こんなことあったんですが、まあ、その勇気を持って挑戦してるっていうのはもう相変わらず彼はもう何十年経っても変わり続けないんですよね。で、すごく対比的だったなと思ってるのが、今年の頭に、 H3 ロケットが、まあ、打ち上げがあって、残念ながらそれが打ち上げは途中で、うまくいかずに爆破をする、まあ、そういうニュースが、センセーショナルなニュースが流れました。でその時に JAXA は、まあ、そしてその JAXA がってだけじゃなくて日本のメディアはこれはH3 ロケット失敗だったみたいな、こんな話をしたわけなんですよ。でなんそのしかもその失敗はダメだみたいな、まあ、そのこういうのにその税金を使ってダメだみたいな、こういうことを言うんですよね。まあ、でも そもそもそのすごい H3 ロケットって H2A の後からすごいチャレンジをしている一つがタイムリーにロケットを打ち上げれるようにしようっていうのと、もう一つはそのコストを半分にしてロケットを打ち上げれるようにするんだと。具体的に言うと今まで100億一発上げるのにかかってたやつを50億でやれるようにするんだって、まあ、こういうチャレンジだったわけなんですよ。で、まあ、さらにそのロケット自体の構造においても今回実はよくよくその見てみると一番こう難しい第一エンジンとそれからその固体のロケットブースター、まあ、この2つがまずしっかり上に上がらなきゃ始まらないんですが、LE9 っていうその第一エンジンもちゃんとうまくいったし、 SRB3 っていうその固体のロケットブースターのところ、これもすごく難しい、作るのめちゃくちゃ難しいんですけど、これもちゃんとうまくいってたと。まあ、ただ第二エンジンのところでそこにうまく移れなかったので、まあ、LE5B3 っていうこの第二ロケットエンジンなんですけど、まあ、これも技術的に難しいところだったんですが、まあ、ここにうまく、その移行できなかったと、まあ、いうことで残念ながら、まあ、下から爆破の指令を出して、打ち上げはうまくいきませんでしたってこういう話だったんです。でもそもそもなので下の2つうまくいっていて、ロケット自体、まあ、すごい大きなこう収穫は絶対あったと思うんですよね。でもその JAXA の人の会見に対してメディアの人たちは失敗だ失敗だという話だし、その後の論調も、まあ、ちょっと今は柔らかくなったけれども、そういうことに対して、まあ、こう血税が税金がみたいなそういう話になっちゃうと、いやいやめちゃめちゃたくさんチャレンジすることすっげえ大事じゃんってすっごく思うんですけど、そうじゃないんですよね。で一方でイーロン・マスクがやっているスペース X っていうまあ、これまた衛星のビジネスがあります。まあ、最近だったらもうこの衛星でもって最近インターネットがもう超高速で衛星インターネットが使えるようになる、まもなくおそらくもうちょっとすると飛行機の上で今すごく遅いスピードでしかインターネットが使えないけれども、これもおそらくスペース X の技術と衛星によって高速でインターネットが使えるようになる、まあ、すでに日本も今サービスのカバーエリアに入ってるんで10万円もしない機械を買うとアンテナが届いてインターネットに高速でつながりますっていうのはこれもあるんですよ。すでにすごいですよ。だってだから日本の離島で光ファイバー引かなくたって衛星経由のインターネットでめちゃくちゃ早いんですね。今まで超高高度に、衛星を打ち上げてそこからインターネットの通信するので、どうしてもその間の距離が遠すぎてレイテンシーといって通信の遅延が起きてしまうのでなかなか速度が上げれなかったわけなんですが、もっと低いところにスペース X はバンバンバンバン衛星打ち上げて、でその距離の短いところでインターネットに通信するから、だからまあ速度が速くなるんだって、まあ、こういうことをやってきたわけなんです。で僕はこの後にすごい衝撃、まあ、これ実はそのこの間の4月の20日に打ち上げたロケットは途中で爆破をして、まあ、つまり打ち上げられなかったんですけれども、まあ、おそらくなんですけど、まあ、彼らはもともとそこまで行き着くつもりじゃなくて、あるところまでちゃんとそのどこまで点火をしてどこにフェーズで移行できてっていうのが分かればそれでいいというふうに思ってたのかもしれない。でもこれ僕すっごくこうびっくりしたのが、そのスペース X の人たちがこの爆破をした瞬間に JAXA の時は H3 の時はみんなすごい暗い話だったのに、そうじゃなくってみんなこうわーって拍手してたんですよね。なんか打ち上げ失敗したように見える映像なのになんでみんななんか嬉しいんだろうっていうふうに思ったんですよ。まあ、でも彼らからするとその失敗の中で、まあ、失敗だとつまり捉えてないんでしょうね。失敗っていうそもそもの2文字の漢字の意味合いが全然違うんだと思うんですが、そこまでこう到達できて学べてで次につながるんだって、まあ、こういうことで喜んでたのかもしれない。これはスペース X のオフィシャルの YouTube のビデオとかにも載っているのでぜひ見てみてほしいです。でさらに僕はすっごい感激したのはスペース X のオフィシャルのツイッターのアカウントがですね、まあ、僕とかその他の人たちが訳してるその英語のニュアンスを少しかいつまんでお話をすると、まあ、つまりこうしたその試験飛行では、 成功は自分たちがその学んだことから生まれるんだと。成功っていうのはつまりその失敗することの中から学べるんだって、まあ、こういうことを言ってるんですね。でさらに、まあ、今日のテストっていうのは人類がこのあとその惑星間種族って、まあ、彼らの言い方でいくと、まあ、つまりいろんなこの星に行けるようになると、まあ、こういうその人たちにする未来をスペース X が目指していて、その、まあ、スターシップっていう彼らが打ち上げるロケットの信頼性の向上に役立つんだと、いいことだったんだという話をするわけですよ。もうすっごいこのツイート、これもそのままツイートがスペース X の公式のアカウントのところに4月の20日のやつに残ってるので、ぜひ見てみてほしいんですけれども、このことを言えるってすごいなと思うし、これを、まあ、イーロン・マスクが言うならなんとなくわかるんですけど、いやそうじゃなくって、多分会社の中でも文化としてそれが出来上がっていて、なおかつそのすぐにツイッターの公式アカウントの中でもそれをちゃんと言えるっていうのはめちゃくちゃすごいなっていうふうに思いました。僕は当然なんですけど、1回でそのあらゆるステップを全部クリアして自分たちが目指している場所に、まあ、つまりそれが成功だとするなら、そこに行きつけるなら、それは確かにすごいことだと思うんですが、現実はそんなに簡単ではなくって、その途中のステップのところまではたどり着けたんだけど、その次のステップにはすぐには行けなかったね、だからそこで何がダメだったのか反省してみて次チャレンジしてみようって、まあ、そのチャレンジをし続ける折れない心も大事だと思うんですが、そもそもそれを周りもそういう風だよねっていう風に理解する、認める、許容する、まあ、それがそもそも当然だっていう、そういう気持ちでいることってすごく素晴らしい世界だなと思いました。これがまあその JAXA の H3 の時とスペース X のスターシップっていうこの衛星の時とで、ロケットの時とで、まあ、もう全然対比的だったので、こういうことが まさにその本当の真の成功者を呼びつける、作り上げる環境の違いなんだと思ったし、まあ、いつまでたっても小さなそのことで失敗だ失敗だっていうふうに言うようなそのメディアの考え方も、まあ、これも本当にダメだと。だから僕はそのもちろん自分の事業もそうだ、まあ、だからその失敗していいとか言ってることではなくて、とか失敗することの言い訳をエクスキューズをしたいわけではなくて、その一つ一つに意味があって、何がダメだったかをちゃんと振り返るっていうことができる、その力を持ってるってことが成功に一番早く近づく、まあ、人たちの、まあ、バックグラウンド背景なんじゃないかなっていうふうに思ったりもしています。まあ、今日はすごくこの話をどうしてもしたかったんですね。まあ、このロケットの話はもう3月4月の話なので、ちょっと時間が経ってしまってたんですけれど、最近こういろいろなその仕事の現場の中で僕たちも失敗することと成功することが、まあ、行ったり来たりどちらもあります。一つ一つ見てるときに、まあ、メンバーたちがチャレンジをこうすごくしたのに、しかしそれが、社会的に行くとすぐ成功だと評価されなかった場面もあるかもしれない、まあ、つまずいちゃうこともあるかもしれない、選ばれなかった時もあるかもしれないんだけれど、いや それをどう喜ぶか、むしろここまで行けたよって、だから次が見えたよねって、何をしなきゃいけないか分かったよねっていう風に言えるような、まあ、経営者としても僕もそうありたいし、私たちの周りにいる人たちにもぜひそういう目線でもってチャレンジを応援してほしいなっていう風に思いました。まあ、今日もこんな気持ちで皆さんにこの失敗の話をどうしてもお伝えしたくって、この1個のテーマだけで今日は終わりにしたいと思います。また聞いてください。完全に不定期更新になってますけれども、必ず更新し続けていきます。僕が15で社長になったわけ。今日も聞いていただいてありがとうございました。